Good morning, everyone.
Good morning.
If you have your Bible with you today, please turn with me now to Galatians chapter 5, verses 24 to 26.
ガラテヤ人への手紙5章24節から26節を開けてください。
Those who belong to Christ have crucified the sinful nature with its passions and desires.
キリストイエスに属する者は、自分の肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのである。
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.
もし私たちが御霊によって生きるのなら、また御霊によって進もうではないか。
Let us not become conceited, provoking and envying each other.
互いに挑み合い、互いに妬み合って、虚栄に生きてはならない。
The title of today's message is The Way of the Cross.
今日のメッセージのタイトルは十字架の道です。
Over the previous 7 weeks, we have been looking at various evidences which Paul listed, which point to whether one is walking in the sinful nature or walking in the spirit.
過去7週間にわたって私たちが見てきたものは、神を信じる者が依然として肉の働きによって生きているのか、それとも御霊によって歩き出しているのかを示す、ものとしてパウロが挙げた証拠となるものでした。
After this, we come to the last 3 verses of this chapter, where Paul gives some practical advice on how to live as Christians.
今日はそれを受けて、この5章の最後の3節を見ていきますが、ここでパウロは、私たちはクリスチャンとしてどう生きていったらよいのかを助言しています。
And in giving this advice, Paul draws from the following words of Jesus.
この助言の中で、パウロはイエス様の言葉を引用しているんです。
Turn with me now to Luke 9:23.
ルカの福音書の9章23節。ルカの福音書9章23節を見てください。
Then he said to them all, If anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me.
それからみんなの者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。
Jesus makes it clear that following him has a cost.
イエス様は、イエス様に従う者は犠牲を伴うということを明確にされています。
We have to put to death our selfish ways and choose the way of the cross.
それは、つまり自分の思いを捨て去るということです。そして十字架の道を選ぶということなんです。
This Easter, we looked at how Jesus chose the cross and not the sword.
過去に遡って今年の4月のイースターの時に、みんなでイエス様がどのようにして十字架を選ばれたのかを見ましたね。
Likewise, we as his disciples need to daily surrender our selfish desires and choose the way of the cross.
このイエス様の弟子である私たちは、イエス様がなされたように日々自分の思いを捨てて十字架の道を選んでいかなければならないんです。
However, sometimes this can be hard for us to grasp what really is what that really requires.
ところが、生身の私たちは、ではどうすることが十字架の道を選ぶことになるのか、時に理解に苦しむわけです。
Sometimes for us this thought of taking up the cross daily is such an abstract concept, and it's hard to think how we should live it out practically day by day.
御言葉にあるように、日々、イエス様が言われたように、日々自分の十字架を追うという意味が抽象的であって、自分の一日一日どうすることなのか理解できないということです。
That's why I think that the advice that Paul gives in these verses is incredibly helpful in how we should live out the way of the cross.
そういう観点で今日の御言葉の中でパウロが助言していることは、まさしく私たちが十字架の道を生きていくのにはどうしたらよいかという大きな助けになるものです。
So the first advice that Paul gives us in following the way of the cross is to 1. Extinguish the flames of the sinful nature.
パウロが私たちに伝えている助言の一つ目は、肉の罪の炎を消すということです。肉の罪の炎を消す。
The second part of verse 24 says, Crucify the sinful nature with its passions and desires.
今日の御言葉の24節に、自分の肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのであるとありました。
In this verse, the word crucified in Greek stoeroo is used figuratively.
この十字架につけるという言葉はギリシャ語でストローオーといい、比喩的に、どちらかというと比喩的に使われる言葉です。
The implication is that our passions and desires are like flames of a fire that need to be extinguished quickly before they flare up out of control.
このギリシャ語の意味は、私たちの情や欲というのは炎のようであって、燃え上がる前に素早く消す必要があるという意味を表すんです。
In the last company I worked for in Australia before I moved to Japan, I was nominated as one of the fire wardens for the floor that I worked on.
私は日本に来る前に勤めていたオーストラリアの職場で、自分のオフィスがあるその6階の火災の管理担当係になっていました。
In an emergency evacuation, as a fire warden, I had the responsibility to ensure people were safely evacuated from our floor.
それでどんな緊急状態が起こった時も、私がの机、デスクのある階の職員を安全に避難させる責任を私は担っていました。
Being nominated as a fire warden also meant that I had to go on a number of training courses.
その責任を果たすために何度も訓練コースに参加しなければならなかったんです。
In some of these courses, we learned how to use fire extinguishers.
そのコースの中には消火器の使い方っていうのもありました。
One of the things that made a big impression on me is just how fast fires can get out of control if you don't quickly extinguish them.
そしてこのコースを通して印象的だったことの一つが、火というのはすぐに消さないと瞬く間に手のつけられない状態になるということでした。
So,To liken our sinful passions and desires to flames, I think, is a very good analogy.
私のこの経験を通してでも、人間の情と欲が炎のようであるというのは良い例えだなと私は思うんです。
We need to quickly, through the help of Jesus, extinguish the flames of sinful passions and desires before they flare up and consume our lives.
私たちは人生その人生を台無しにしてしまう前にイエス様の助けで罪深い情と欲というものを消すことが大切になってきます。
Let's turn now to 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5。
ではコリント人への第2の手紙10章3節から5節を 見ましょう。コリント人への第2の手紙10章3節から5節です。
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.
私たちは肉にあって歩いてはいるが、肉に従って戦っているのではない。
The weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.
私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。
We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought and make it obedient to Christ.
私たちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって立てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ、そしてあなた方が完全に服従したとき、すべて不従順なものを処罰しようと用意しているのである。
Here we see another analogy that is one of a battle we fight against evil.
この御言葉の箇所も、私たちが挑まなければならない罪との戦いというものについての良い例えの箇所だと思います。
And I want to point out this phrase from verse 5. We take captive every thought and make it obedient to Christ.
この御言葉の中で私は特に5節を取り上げてみたいと思います。すべての思いを虜にしてキリストに服従するです。
That is the key to extinguishing the flames of the sinful nature. We must learn the discipline of controlling our thoughts so we don't focus on sinful things.
これが実は肉の罪の炎を消す鍵になるものです。
Any sinful things must be stopped as soon as they spring up in our minds.
自分の思い、自分の中の思いを抑えるようコントロールするということを学ばなければならないということです。そうすることで罪に焦点を合わせることがなくなるわけです。
And this is a spiritual discipline we need to develop.
これは霊的な自制コントロールです。
Amen. The second advice Paul gives is to keep in step with the Spirit.
パウロが、与えている私たちに与えている助言の二つ目は御霊によって進むということです。御霊によって進む。
The second part of verse 25 says, "Let us keep in step with the Spirit."
25節に今日の御言葉の25節に御霊によって進もうではないかとありました。
The Greek word translated as "let us keep in step" is stoikeo。
この言葉はギリシャ語ではステイケオと書かれています。
This word's original meaning comes from military use. It means to range in regular line or to march together in unison.
実はこの元々の意味は整列するとか一致して行進するという軍隊用語なんです。
From this we get the second spiritual discipline. That is for us to be in tune with the Spirit's voice and learn to walk together in unison with the Spirit.
このギリシャ語の意味から見て、霊的な自制の力というのは、御霊の声に自分を合わせて、御霊と一致させて歩くということになります。
And just like learning to march together in an army, it requires discipline and commitment to keep in step with the Spirit.
それがちょうど軍隊で調子を合わせて行進するように、御霊と歩くのにも自制と献身が要求されてくるということです。
2 Timothy chapter 2 verses 3 to 4.
このことが、テモテへの第二の手紙、テモテへの第二の手紙2章3節4節にあります。2章3節4節です。
Endure hardship with us like a good soldier of Jesus, of Christ Jesus.
キリストイエスの良い兵卒として私と苦しみを共にしてほしい。
No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer.
兵役に服している者は日常生活のことに煩わされてはいない。ただ、兵を募った司令官を喜ばせようと努める。
Keeping in step with the Spirit is not something we do lightly.
御霊によって進むということは、軽い気持ちでできるものではありません。
It requires we discipline ourselves to listen to the Spirit's voice.
これには御霊の声に耳を傾けるという自制心が要求されてきます。
We need to remove distractions from our lives and not get caught up in the affairs of the world.
そしてこれができるには自分の気を散らすものを取り除くことが大切になるんです。そうすることで、この世的なものにをフォローしていくことがなくなっていきます。
Let's make a commitment to align ourselves with what God is doing and His Spirit's leading today.
神様がなされていることに加わっていくように献身し、そしてその神様の霊に導かれていくことが、この御霊によって進むということになります。
アーメン。The third advice from Paul is to deny ourselves.
それでは、 3つ目、パウロが私たちに助言している3つ目は、自制するということです。自分の思いを殺すということです。
Verse 26 says, Let us not become conceited, provoking and envying each other.
今日の御言葉の26節に、パウロは、互いに挑み合い、互いに妬み合って、虚栄に生きてはならないと言っています。
In this verse, Paul covers three selfish attitudes that we must deny ourselves from in order to follow Christ.
この一節に私たちが御霊によって進むために捨てなければならない三つの身勝手な態度をパウロは挙げたんです。
I think there's a good reason why these three attitudes in particular have been brought to light in this verse.
なぜこの三つをパウロが、挙げたのかには理由があるわけです。
Because when people have these kind of attitudes in the church, it causes churches to break apart.
つまり、人がこの三つの態度を取るようになると、教会は分裂するわけです。
I have seen it happen in churches in Australia.
オーストラリアで残念にも私はこのようなことが起こった教会を見ました。
Let's now take a closer look at these three selfish attitudes.
では、パウロが警戒するこの3つの態度をよく見ていくことにします。
The first one is boastfulness.
一つ目は自慢することです。
And that comes from the word in the NIV, conceited.
NIV の訳では挑み合うとあります。
The Greek word that's translated as conceited is kenodoxos.
この挑み合うという言葉をギリシャ語で kenodoxis と言います。
This word means to vainly glorify oneself.
意味はうぬぼれて自分を称賛するということです。
In other words, this can also mean boastfulness.
言い換えれば自慢するということです。
It is a very dangerous situation when the focus of the message is about the leader's achievements and not Christ.
もし教会での牧師のメッセージがキリストではなく教会のリーダーの業績とかに焦点を合わせてしまうと、それこそ危険な状態に落ちていきます。
I've seen churches where the leader or leaders are almost idolized by members of the congregation.
ある教会はリーダーたちが信者たちによってそれこそ、立て祭られてしまっているところもあります。
And this is mostly because the leader likes to overemphasize their own achievements in their messages.
そのようなことが起こるわけは大概牧師のメッセージが自分たちの業績を強調していることによるからです。
And what so often happens in these situations, because this leader is not walking as they should be with God, it's sometimes that some sin of theirs, especially sexual or financial sins, become public knowledge and many people get stumbled by it.
本来神様と共にあるべき教会のリーダーたちが神様と共に歩いていないがためにこのようなことは起こるわけで、そのリーダーたちが犯す罪、つまり特に性的な問題や金銭問題というのが一般大衆の知るところになってしまって、それが多くの人をつまずかせる要因にもなっているのが現実です。
Yet there's such a contrast when we read these following words of Paul.
けれども皆さん、パウロに私たちは注目していきましょう。
2 Corinthians 11 verse 30.
コリント人への第二の手紙11章30節コリント人への第二の手紙11章30節
If I must boast, I will boast of the things that show my weakness.
もし誇らねばならないのなら、私は自分の弱さを誇ろう。 もし誇らねばならないのなら、私は自分の弱さを誇ろう。
The only things Paul boasted about were either of Christ or things that showed his weakness.
パウロが唯一誇ったのはキリストと自分の弱さだったわけです。
This type of attitude is so counter to the world's way of thinking.
皆さん、この態度こそこの世の考え方とは全く反対するものです。
People in the world always want to show how great they are when talking to others and avoid showing weakness to others.
この世では人間は他人と対するときにいかに自分たちが立派であるか見せようとして自分たちの弱さを見せることはしません。
Yet the Christian way, the way of the cross, is to realize that we are hopeless without Christ.And our only boast is of how when we are weak, then he is strong.
でも、クリスチャンの道、十字架の道は、キリストなしでは自分たちは希望がないことを悟ることであって、そして唯一誇れることは、いかに自分が弱い時にあってキリストが強くされるかということなんです。
アーメン。The second selfish attitude Paul lists here is challenging others.
三つの身勝手な態度のうちの一もう二つ目、これは他人に挑む、他人に挑戦するということです。
And this comes from the word provoking.
私は日本語ちょっと良くないかもしれませんが、26節に先今日の御言葉の26節に虚栄とありました。
The Greek translated as the Greek word translated as provoking is prokelehom.
ギリシャ語では prokelehom と言います。
The definition given by Vine's Expository Dictionary is to stir up what is evil in another.
これは Vine's Expository 辞書によると。良くないことを通して他人をかき回すと定義されています。
In other words, it's an attitude of continually challenging others about their faith or character.
言い換えれば他人の信仰とか性格とかに対して自分の目で見て挑む、その人たちに対他人に対して、攻撃する挑み続ける態度ということです。
Actually, it's just another subtle way of boasting about oneself by pointing at your perceived weaknesses in others.
もっと言えば他人の中にある弱さに気づいてそれを指さして自分を自慢するというようなずるいやり方です。
And this type of behavior is also destructive to the unity of the church.
この種の振る舞いも教会の輪を完全に壊してしまいます。
Matthew 7 verses 3 to 5.
では、マタイの福音書7章 3節から5節を見てください。マタイの福音書7章3節から5節です。
Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye?
なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針を認めないのか?
How can you say to your brother, "Let me take the speck out of your eye," when all the time you, there is a plank in your own eye?
自分の目には針があるのに、どうして兄弟に向かって、あなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。
You hypocrite! First take the plank out of your own eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.
偽善者よ。まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるだろう。
It's so easy for us fallen humans to find faults with others rather than seeing our own.
神の基準には見合わない私たちが、自分のことは置いて他人の欠点を見出すことは本当に簡単なことです。
And just like trying to remove a speck of sawdust with a plank in one's eye is probably going to do the other more harm than good.That is the same when we try to find faults in others.
その結果、自分の目に針があるのに、誰の目に、他の人の目にある塵を取ろうとするのは、むしろその人を傷つける結果になるんです。
Let's be determined that we don't spend our lives fault finding in others, rather that we continue to fall before Jesus and ask him to take the planks out of our eyes.
私たちクリスチャンは人の欠点探しの人生を送るのではなく、常にキリストの前にひざまずき、自分の目の針を取っていただくようお願いしていき続ける、その心を誓うことです。
アーメン。The third selfish attitude covered here is envying.
では最後にパウロが挙げた3つの身勝手さの3つ目、妬み合うということです。
We already covered envy in the Acts of the Sinful Nature series.
妬みについては、過去の、7回にわたったメッセージの肉の働きのシリーズですでに話しました。
But in this verse it is actually in the verb form rather than the noun form.
でもここでは、妬み合うと動詞の形をとって書かれてあるんです。
There is nothing more destructiveIn a church and society at large, than when people start to envy each other's.
そしてこの妬み合うという、これこそ教会に崩壊をもたらすものは他にはなく、特に強く崩壊をもたらすものはなく、一般社会にあってもあってはもっとそうなんです。
As we noted before, the Greek word for envy is very similar to the word for murder.
以前話しましたが、この妬みと殺人という言葉はギリシャ語は全くそっくりでしたね。
And so many murders have been committed throughout history because of envy.
私たち人間社会の歴史を見ても、この妬みが元になって相当な数の殺人が起こってきているわけです。
Actually, the very first murder was committed out of envy.
実際、人類の最初の殺人も妬みによるものでした。
Genesis 4 verses 3 to 6.
では創世記4章3節から6節を見たいと思います。最後の御言葉です。創世記4章3節から6節。
In the course of Cain, In the course of time, Cain brought some fruits of the soil as an offering to the Lord.
日が経って、カインは地の産物を持ってきて、主に供え物とした。
But Abel brought the fat portions from some of the firstborn of his flock, and the Lord looked with favor on Abel and his offering.
アベルもまたその群れの飢えごと肥えたものとを持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。
But on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast.
しかし、カインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。
It was out of envy of the Lord's favor that Cain killed Abel. The Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast?
そこで主はカインに言われた。なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？
It was out of envy of the Lord's favor that Cain killed Abel.
カインが自分の弟のアベルを殺したわけは、神が自分ではなく弟を好まれたことによる妬みからでした。
Don't let yourselves become filled with envy when others around you are blessed.
他人が祝福されているのを見て、妬みの心を持つことがないようにしていきましょう。
Otherwise it can flame up and cause destruction in the church.
そうでないと、その妬みが燃え上がって、教会の輪に崩壊をもたらすからです。
Rather, be thankful to God in all things and let that joy of thankfulness make a positive impact on the lives of those around you.
その心を持つのではなく、すべてのことを神に感謝する心を持って、その感謝の喜びがあなたの周りにいる人々の人生に強いインパクトとなっていくように私たちはしていきましょう。
アーメン。